君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
グローバルな時代です。島国日本はとあるごとにガラパゴスなんて揶揄されますが、じゃあ島の中にグローバルを作っちゃったらいいんじゃないでしょうか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大キャンパス内にこの春できました新しい発想の学生宿舎、シェアハウス型グローバル学生宿舎 TUT グローバルハウスに訪問します。
TUT グローバルハウスってお家みたいな名前なんですけれども、どういう建物なんですか？
日本人と留学生とが、シェアをしてワンユニット5人の構成になってます。それが10ユニットありまして、今年度は60名でスタートしています。
お、じゃあもう学生の住む家なんですね。
そうですね、簡単に言うとそういう形で、皆さんがそれぞれユニットでルールを決めて、その中で楽しく過ごしていると聞いています。
それが義歌大のあのキャンパスの中にあるんですね。
そうですね、既存の学生宿舎の、一部分に今言われたグローバルハウスという形で建っています。
とりあえず2棟できてるんですけれども、そのとは別棟で集会室がありまして、ちょっとお部屋が広い、そんなところでですね、もう新築の香りいっぱいの中、山崎さんにお話を伺っておりますけれども、山崎さんはハウスマスター？
はい、年は取っていますが気持ちは若いつもりでおりますし学生といろいろ話をしながら、楽しい、または安全で、快適な生活ができるようにサポートしようと思って、毎日頑張ってます。
グローバルハウスのお父さんみたいな感じ？
おじいさんと言われた方がいいかもしれませんが、
だいたい大学生の息子がいておかしくないなという年齢の山崎さんなんですけれども、こちらのだから管理人みたいな感じなんですか？
そうですね、管理するんですけれど、実際に私 の、 勤務時間はお昼から夜の8時過ぎまでという形で、できるだけ普通の時間帯よりは遅い時間で学生と接する時間を長くしようという形で考えて今勤務しています。
講義が終わって戻ってきてからやーやーみたいな感じ？
そうですね、
もう先ほど打ち合わせの時から山崎さん終始こんな雰囲気ですので、とっても頼りがいのあるお父さんじゃないかなと思いますけれども。
ありがとうございます。学生もそう思っていてくれると嬉しいなというふうに思ってます。
で、最大の特徴が留学生と一緒に住むっていうことなんですね。
そうですね、 GAC コースというコース自体がですね、日本人はTOEICの点数を上げる、それから留学生の方は日本語能力を上げるというところの一つの課題がありまして、それをお互いに切磋琢磨することによってクリアしていくというのが、大きな道筋になっています。
それで日本人だけの宿舎ではなくて外国のお友達と一緒に住もうという、
実際に日本人だけのユニットもありますけれど、できるだけ、その中でも英会話または英語を使って生活するというのを目標にという形で各ユニット頑張っていると思います。
その建物をね、この集会所からも見えるんですけれども、3階建てのよくある、いかにも大学生が住んでるなという感じの建物なんですけれども、2棟ありますけれども、これ1棟に何軒入ってるんですか？
5人1ユニットが、6部屋が1棟となって、30人の棟が 2棟という形になります。
5人1ユニットっていうのは5人で1部屋ってことではないわけですか？
そういうことです。 共用スペースがあって、うん、その奥に、各個室が5つあるという形になっています。
個室は個室なんですね。
はい、そうです。
僕だけのお部屋があって、
はい、
もうそれはもう本当に純然たる部屋。
そうです。
が5部屋あって、で、みんなが集まるリビングみたいなのが、
はい、共有スペースがあります。そこでは食事をしたり、うん、または料理を作ったりと。
台所もあるわけなんですね。
はい、そうです、
うん、はい、お風呂やトイレは？
お風呂はないですが、シャワーで、うん、みんな順番を決めてやってるようです、う
ん、シャワールームがあるわけなんですね、
はい、そうです、うん、トイレも共同で5人で1つという形になっています。
だから会話が生まれるわけなんですね。
そうですね。
それが1ユニットが、
はい、
3階建ての1つの建物に、
1階に2ユニットが、3階で6ユニットという形になります。
1棟6ユニット、
はい、
で今2棟できてますから、
はい、12ユニットになるわけですからね
12ユニットできてるわけなんですね、はい、ただ、こうやって山崎さんにお話伺っていても、隣のところでね、塀ができてもう工事が今も行われてるみたいで、これどんどん増えてる。
そうですね、また来年度2棟、作られる、うん、またその次の年に2棟、最終的には3年計画で、6棟作られるという形になります。
3階建てが6棟、
はい、
と満室になると何人ぐらい、
ですから180人が、最終的なこの GAC コースの、学生という形になると思います。
というような計画が、今年の春から始まっているわけなんですけれども、今日はですね、山崎さんに、学生さんを連れてきていただいておりまして、
はい、今日私と一緒に、この取材に、来てもらったのは G3 棟の、棟長をやって、くれてます、うん、本舗くんです。
G3 棟の棟長の、本舗くんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、G3 っていうのは、はい、アルファベットの G で3、
はい、そうです、その通りです。
2棟しかないのにもう3なんですね。
そうですね、最初は G3、G4 という形でやって、
3から始まるんですか。
そうなんですね、はい、そこのところについては僕もよくわからないですけど現状はそうなっています。
本舗くんは、技科大何年生なんですか。
僕は今年度入学の3年生です。
あ、よくあるあの高専からの編入という。
そうですね、高専からですね。
どちらの高専からいら
っしゃる。僕は北海道の苫小牧高専というところから来ています。
じゃあこの間まで北海道苫小牧にいた。
はい、そうですね、3月末まで北海道にいました。
それで突然愛知県豊橋市。
そうですね、戸惑うことも多かったですけど、
はい、30人を束ねるリーダー。
そうですね、まあ、一応そういう形でやらせてもらってます。
この新しい宿舎に入ったわけなんですけれども、
はい、
普通に一人暮らしして下宿しようとかそういう考えはなかったんですか。
そうですね、一応この GAC という中では、まあ、この寮に入るのが一つの、まあ、コースの一環となってまして、
うん、
でその中で僕は GAC コースを選ばせていただいたので、
はい、
まあ、この寮に住まわせてもらってますね、
はい、ちょっと業界用語が飛び交っておりますけれどもGAC っていうのは何なんですか。
GAC っていうのはグローバルアーキテクトコースのグローバルの G、うん、アーキテクトの A、 コースの C を取って GAC っていう風になってます。
グローバルアーキテクトコース。
そうですね、技術力を高めながら社会はグローバル化してますので、うん、まあ、その中でグローバルに活躍できる人材を育てようというふうになっていると思います、
うん、あ、そういう特別なコースがあって。
そうですね、
それを受験したわけですか。
はい、そうです。
で合格すると半ば強制的に、
まあそうですね、
こちらにどうぞということで。
そうですね、はい、
でもいいじゃないですか、こんな新しい建物でね。
はい、本当に新築のところに住まわせてもらっているので、うん、はい、快適に過ごさせてもらってます。
僕らの時代の大学の学生寮っていうとね、
はい、
ちょっとまあラジオでは言えないようなそんな雰囲気があるかと思うんですけれども、
はい、
とっても新しい建物でしてね、
はい、
そこへ入ってきたということなんですが、先ほどハウスマスターの山崎さんからお話がありましたように、5人で1ユニットの中に本舗くんも普通に住んでるんですよね。
はい、そうですね。
5人のメンバーのうちの1人じゃないですか。
はい、
他は外国から来ている人もいるんですか。
12部屋全部であるんですが、うん、そのうち僕たちの部屋は全員が日本人5人で構成されていますね。
残念じゃないですか。
いや、そうですね、はい、ただそんな中でも、うん、まあ、僕たちにできることは何かということで、
うん、
毎朝学校行くときに玄関出るまでは、うん、起きてからは英語を使おうということで、まあ、やってますね。
さすがですね。
そうですね、まあ、外国人いないということもあったんですけど、うん、まあ、みんなで意識持ってそういう風にやらせてもらってます。
5人とも GAC の学生さん。
そうですね、まあ、GAC のコースに入ってないメンバーもいるんですけど、うん、まあ、みんな英語が上達したいという風な意識を持っている人たちなので、うんうん、同じ意識を高く持ってできているかなという風に思ってます、う
ん、へ、で日本人同士なのに英語で始まる朝なんですね。
そうなんですよね。
へ、男子ばっかり。
そうですね、僕たちのとこは、まあ、5人男子制なんですけど、あの G3 棟の3階の方に女性のユニットが一つありまして、うん、そこは留学生3人日本人2名で構成されています、
うん、女子のユニットもあるわけなんですね。
そうですね。
で満室ですか今の状態。
そうですね、はい、全部埋まってます。
そうですか。あの、まあ、義科大生他にももちろんいろんなところに住んでるわけですけれども、こういった形だと仲良くなりますよね。
そうですね、まあ、嫌でも仲が良くなると言えばいいかもしれないですけど、うん、まあ、5人は本当に仲がいいですし、うん、またあの隣の部屋とはですね、この共用バルコニーというのがありまして、うん、隣の部屋とつながってる部分があるんですよ、はい、うん、なんで、まあ、時にはそこに出て行って、うん、隣の部屋の人と、まあ、勉学の話であったり、まあ、趣味の話であったり、うん、ということもしているので、普通の寮に住むよりはやはり交流が多くなる分、うん、楽しく人間関係もよくできているかなというふうに思いますね。
ちょっとあの今集会室でお話を伺っているんですけれども、はい、実際に見せていただきたいなと思うんですけれども、あの山崎さんよろしいですか。
はい、いいですよ。
現場にこれから3人で行ってちょっと建物見ながらお話伺ってもいいですか。
はい、わかりました。
ということで場所を移動したいと思います。
じゃあ、あなたの方
いい
のかな。
はい、
さあ外に出てまいりました。あ、建物がね、なんて言うんでしょうか、白とこれは濃い茶色みたいなツートンですかね。
そうですね。
いいですね。
まだ本当に新築、うん、してばかりなもんですから、あの快適にみんな過ごしてるんじゃないかなと思います。
また今日ね天気がいいんですよ。
そうですね。
そういえばあの山崎さん、あの集会所の玄関に早速あのツバメが巣を作ってましたね。
はい、あっという間に作られてしまいまして、はい、今卵を温めている最中だと思いますが、
うん、いやもうね、このあの宿舎の今後の繁栄を象徴しているかなと思うんですけれども、
はい、無事にヒナが生まれることを願っています。
住人は義科大生だけじゃないみたいですね。でせっかくですから本舗くんの部屋ちょっと伺ってもいいですか。
はい、
なかなか学生以外の人がここに入ることってないですよね。
ほとんどないですね。
はい、ですからラジオをお聞きの皆さんはですね、雰囲気だけ楽しんでいただきたいと思います。鍵じゃないんですね。
そうなんです、カードキーで。
まあ今時ですね。はい、失礼します。あ、階段があります。はい、本舗君あの何階なんですか。
僕は2階の方に住ましてます。
2階、
はい、
はい、エレベーターとかはないんですね。
そうですね、はい。でここはちょっと共用バルコニーが見えるかなというふうに思います。
あ、本当だ、共用バルコニー。もう何でしょうか、あの北から南にスポーンと階段上がってくると抜けてましてね、
はい、
それであの非常に広いバルコニーがもったいないぐらいの感じで作ってありますけれども、ね、はい、さすがあの天白の城は土地がありますよね。
はい、
あ、ドアも白いんだけれどもいろいろパターンが細かく作ってあっておしゃれなドアになってますね。お邪魔します。あ、玄関入ったらすぐにあのフローリングの床なんですけれどもね、はい、白っぽいフローリングに白い壁にあのシーリングの照明がついておりまして、今時の綺麗なお部屋ですけれども学生の部屋ですね。
そうですね、
はい、なんかあの醤油とかみりんとかがいっぱいテーブルの置いてありますけれども。
そうですね、最近というかもうずっと最初からみんなで料理作っているので、
うん、
まあ、他の部屋もこういうとこもあるかもしれないですけど、僕たちの部屋はちょっと特別こういうのが多くなっていると思いますね。
なるほど、そうかそうか、ここは本舗くんの部屋じゃなくて、
はい、
共用のリビングなんですね。
はい、そうです、ここがそうですね、みんな5人で使う共用のスペースというふうになってます。あ、
仲間が今僕らが騒いでるから出てきてくれましたけれども、
こんにちは。
こんにちは。何年生ですか。
あ、同じ3年生です。
あ、3年生、
はい、
今年から理科大に、
はい、
あ、じゃあ高専卒業して、
はい、大阪府立大学高専から来ました。
こっちは大阪ですけれども全然関西弁じゃなくて残念です。
本当はもっと出るんですけど、ちょっとラジオ向けに。
ありがとうございます、気を使っていただいておりますけれども。どうですか、あのここの、 あのユニットは日本人ばっかりって聞いてますけれども。
はい、はい、そうです。なんか逆にその、うん、日本人しかいない分その留学生 の部屋に負けないようにみんな意識高く英語を勉強しようとは話しています、う
ん、あ、なるほど、いいですね。で、まあ、みんなで住み始めたわけなんですけれども、これで1ヶ月ぐらいですか。
はい、
そろそろあの仲間同士亀裂が生じる頃じゃないか。
いや全然全然、うん、僕たちはめっちゃ仲いいんで。
でもどうですか、こうやってあの、うん、男5人で同じスペースで過ごすってなかなか僕もないですし、
はいはいはい、
皆さん初めてだと思うんです。
そうなんです、ね、
不安はなかったですか。
正直すごい不安はあって、うん、最初来た時になんか例えば食材はどうするかとか、うんうん、共有スペースに物は置いていいのかとかは、うん、みんなで真剣に話し合って、で結局食材はみんなで買い合って、うん、お金出し合ってるんですよね。
へえ、あ、そういうのはもうユニットによって、
はい、もうバラバラなんで、
バラバラで
個人個人でやってるところもあれば、うちのとこみたいにそのみんなでお金出し合って買ってるとこっていうのもありますね、
うん、はあ、大学の方からこうしなさいっていうことはなくて。
いや全然もう自主性に任せるっていう形なんで。
へえ、なんか実験みたいですね。
あ、そうなんです。
宇宙ステーションの中ってこんなかなと思ったりしますけれども
いろんな、ね、部屋があって面白いです。
そう、この共有のリビングがあって、その奥にですねちょっとした廊下みたいなところがあって、でもうお兄ちゃんの部屋、弟の部屋、お姉ちゃんの部屋みたいな感じで、本当にね部屋がここの部屋があって、で、まあ、一応鍵ができるようになってる。
そうですね、こちらも一応カードキーでロックできるようにはなってますね、う
ん、本舗くんの部屋入ってもいいですか。
あ、はい、じゃあどうぞ。
鍵は閉めてないわ。
はい、閉めてないです。
はい、失礼します。あ、案外広い。
そうですね、まあ、机とかベッドとか置いてこのぐらいの広さはあるので、うん、まあ、全然不自由なくむしろ満足してやってますね。
ね、
はい、
もうほら、大学時代の連れの寮行くとこんな部屋でしたよ。広さ的には。
あ、そうですか、
うん、そうやって考えるとあんな広いリビングがあってね、うん、っていうのは非常に過ごしやすいんじゃないかなと思いますね。
はい、そうですね、
はい、自分で洗濯して自分で部屋に干してますけれども。
はい、そうですね、はい、
どうですか、やっぱり自分の部屋にいる時間がどうしても長い感じになりますか。
そうですね、でも僕たちの部屋は割とその共有スペースにいる時間が多くて、
うん、
で夜なんかもうご飯も一緒に食べますし、うん、まあ、ご飯食べた後に雑談ではないですけど勉学のことであったり、まあ、また趣味のこともそうですけど、まあ、いろいろ話しているので、うん、本当に寝る時だけかなというぐらいですね、部屋にいるのは。
そうなんですか。
はい、
まあ、僕ら学生のお部屋っていうといろいろテレビがあったりゲームがあったりっていうイメージなんですけれども、そういうものは、はい、
そうですね、テレビの方は共用スペースの方に置いてあるので、うん、まあ、見るときは、まあ、みんなで見たりもしてますし、
うん、
ただ僕は部屋には置いてないですね。
スマホで見てるとか。
そうですね、パソコンだったりっていうのでも見ることは可能ですね。
うん、まあ、そうですね、廊下にギターが、
はい、そうですね、
置いてあったりもしますけれども、これも複数置いてあるので、
そうですね、
誰全部一人のっていうわけじゃなさそうですね。
そうですね、僕以外の4人はみんなやるみたいですね。
あ、そうです、
はい、
ポンポ君は楽器やらない。
そうですね、
はい、まあそれ人それぞれですからね。というように、素敵なお部屋です。ここ2階なんですけれども、この共用スペースからも当然窓はね、天井から足元まで全部ガラスっていう見通しのいいものになっておりまして、ここからお向かいの塔が見えまして、でお向かいの塔とこっちの塔との間がとてもおしゃれなね、下が、うん、カラフルな薄いピンク色と薄いオレンジ色と薄いクリーム色といったような3色のなんかブロックで敷き詰められておりまして、公園みたいなメインストリートができてるんですね。
そうですね、これで全部が立つと一つの公園のような、うん、そういうスペースになると思ってます。
これが理科大のキャンパスの中かと思うぐらいちょっと不思議な空間になっております。まあ新しいということもあるかもしれませんけれども、非常にゆったりとした間取りになっておりまして、素敵な寮ができましたね。ということでここでたくさんの学生さんが日中講義や実験とかで疲れた心を癒してくれると、
そういうスペースになったらいいなというふうにいつも考えています。
山崎さんのお仕事としては順調ですか。
はい、なんとかいい学生に恵まれて私も今とても充実した毎日を過ごしています。
まあ、今始まったところでこれからっていうことですけれども、なんかこんな素敵なスペースができると今後こういうことをしていきたい、こういうことをしていきたいっていうのが、まあ、大学側もきっとあるでしょうし、学生さんもあるでしょうし、ハウスマスターとしてもいろいろ他の 大学生がやってる下宿生活とは違うなんかこう下宿生活を学生たちに経験してほしいなっていう計画もあるんじゃないですか。
やはり5人それぞれ個性がありますし、たまにはトラブルもあるとは思うんですが、まあそれも勉強だと思ってますし、そういうふうな形で、毎日努力しながら、またどういうふうにしたら快適な毎日が過ごせるかということをユニットごとで個性ある日々を暮らしてくれればいいなというふうに思っています。
もう聞いていて私も入りたい、グローバルハウス入りたいという人もできちゃったかもしれませんけれども、まあ、入るためには技科大生にならないといけないわけですね。
そうですね、最初の方にもお話ししたように、GAC コースの場合には、勉学以外に、言葉の方、英語の方でも日本語の方でも、それぞれ目標というかノルマがありますので、それはそれできちっと達成できるように日々努力してほしいなというふうに思ってます。
この共有リビングのベランダにプランターがあって、そこでグリーンカーテンにするんでしょうね。あれはヘチマですかね。
かもしれませんね、
ヘチマと、それからミニトマト風の苗がやっと今芽が出たところというような感じですけれども、野菜も芽が出たところですけれども、学生も山崎さんも今始まったっていう感じですね。
そうですね、それぞれのユニットが個性を持って動いてると思いますので、それぞれいい形で伸びていってくれたらいいなというふうに思ってますし、それを私が、うまくサポートできたらというふうに思っています。
グローバルハウスのお父さん、ハウスマスターの山崎さんにお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日紹介しました TUT グローバルハウスの業界用語は
レジデントアシスタント。レジデントアシスタントというのはですね、各ユニットの、まあ、リーダーみたいなものなんですが、まあ、ユニットリーダーというふうに言うと、まあ、なんか責任感が あるような形に思われるかもしれませんが、このレジデントアシスタントはそのユニットメンバーがいかに、それぞれが快適に過ごせるかということを考えながら、相談役または水先案内人のような形で生活を快適にするためにそういうような形で呼ばれています。
今日紹介しました技科大の新しい学生宿舎 TUT グローバルハウスはまだ全国的にも前例がなくて、お話を聞きましたハウスマスターの山崎さんもいろいろ工夫しています。例えばユニットメンバーの状況を知っておくため、ユニットリーダーの学生たちには毎日日誌をつけてもらっています。山崎さんはユニットリーダーの学生たちと週に1回面談して、グローバルハウス全体の状況を把握するよう努めているんだそうです。その時日誌も見せてもらっているんだそうですよ。そしてさらに月に1回はユニットリーダーのレジデントとアシスタントの学生の集まりが集会室で開かれて、これからの行事予定をお互い確認したり、ユニット内の状況の情報共有に役立てているんだそうです。学外の我々にはあまり知られてないですけれども、ユニークな共同生活が天白の丘で始まっているんです。技科大実に面白いって感じでひらめいた公式は、 壁に地面にどんどん書いていくのが科学者たちの道理です。次週6月24日の天白の城は、壁がホワイトボード、授乳室完備、なぜか畳の部屋まで完備、実に面白い義科大図書館が完成したので訪ねます。お楽しみに。